今お読みいただきました聖書の箇所から今日は、主の前の恐れ、神の前の恐れと題してお話をさせていただきたいと思いますが、副題を欲しいなと思いました。それは笑いの逆転と言っていいと思うんですね。今日の聖書箇所にはサラの笑いが出てきます。皆さん、笑いというのは、いいものですね。皆さん、笑うの好きですか？私は笑うのは大嫌いで、できればもう笑いたくない、そういう方は多分いらっしゃらないと思いますね。例えば私がですね、皆さんに、挨拶するときにニコリともしないでですね、挨拶したら、なんか機嫌悪いなとかですね、怒ってんじゃないのとか、なんであんな顔するんだろう、皆さん不安になりますよね。私もそうです。皆さんとお話しするときに、ニコリともしないでですね、怖い顔、怖い顔をされると、いや、なんか、僕悪いことしたんじゃないかなって、やっぱり思いますね、お互いね。笑いっていうのは、いいことですね。素晴らしいものです。もう本当にもっとニコニコ程度じゃなくて、ガハハハって笑うときも時には必要だなって思いますね。お腹の底から笑うっていうんでしょうかね。体にもいいそうですね。脳内物質がいろいろ出てですね、私とはちょっとそのことは研究してないんですが、勉強はしてないんですが、本当にいろいろ脳内物質が出たり、呼吸が、思いっきり笑うことによって呼吸が良くなって、血行が良くなるとかですね、いいタンパク質が出るとかですね、いろんなことが言われます。悪いものを退治してくれるような細胞が活性化するということなんかも言われたりしますね。これからどんどんその笑いが、私たちの健康に、その気持ちの問題が私たちの健康にどれほど大きな影響を与えるのか、どんどん解明されていくんだろうなと思うんですけれども、でもですね、笑いにはいろんな種類があります。で、今日の聖書箇所、サラにとって、サラが笑ったというこの笑いは、イエス、神様は、笑ったでしょう。いや、笑いません。いや、確かにあなたは笑った。この、いろいろやりとりされているこの笑いは、決していい意味での笑いではありませんね。ちょっと鼻で笑うようなね、そんなこと言ったってありえないでしょ？という笑いでしょう。でもそれだけじゃなくて、私は本当にこのサラのことをですね、に思いを巡らしたときにですね、これは本当にこの悲しい笑い、本当にたくさんの辛い悲しい経験を通ってきて、そんなのありえないよと心の中では笑わないではいられなかった、その悲しい悲しい笑いであったと思うんです。で、このイサクという名前ですけれども、このサラに与えられた子供のイサクという名前、この今日のところにはイサクという名前出てこないんですが、先週開いた創世記の17章の方には、アブラハムに神様は、サラは男の子を産みますよ、その名をイサクと名付けなさいというふうに言われましたけれども、そのイサクという、その、ごめんなさい、創世記の17章の19節に出てきますね。あなたの妻サラはあなたに男の子を産むでしょう、名をイサクと名付けなさい。このイサクという名前は、彼は笑うという意味、笑い君という名前なんですね。笑顔くんというか、笑いくん、もう本当に自分で笑ってしまう、そういう名前なんだって言うんですね。つまり神様はこの冷ややかな笑いであったり、また悲しい悲しい笑いであったこのサラの笑いを作り変えて、喜びの笑いを与えてくださった。その笑いの大逆転、それが起こる。神様はそのようなことをなさったんだ。そして神様は私たちにも、今日私たちがね、この聖書の箇所を読む意味はどこにあるかというと、私たちの人生にも神様は同じことをすることがおできになるんだ。その時に
神様の前に本当に恐れを持って、でも恐れで逃げないで、恐れを持って神様の前に出る、それが私たちをこの笑いの大逆転へと導いていくんだ。今日はそのことをお話ししてさせていただきたいと思うんですね。まず今日は2つのポイントでお話をしたいと思うんですが、まず第一は、ありえない、ありえないというサラの笑いに対する神様のノーであります。皆さん、サラの笑いはどんな笑いであったかなと思う。単なるありえないでしょうではないだろうと思うんですね。サラはこの時90歳になっていた。そんなことあるか。皆さん、これはですね、私たちは客観的に聞いてると、そんなことあるかで済むことでありましょうけれども、でもサラは90年間の、積み重ねがあるわけです。90年間の生涯のたくさんのたくさんの失望とか、悲しみとか、痛みとか、そういうことの積み重ねがあったのであります。来年の春、サラは赤ちゃんを産むでしょう。男の子は生まれてるでしょう。そのような話を聞いたときにサラは笑いました。単に鼻で笑ったとかですね、そんなことあるだろうか、バカな。多くの仲介書を読むとですね、これは不信仰だって。そうですよ、それは不信仰で、神様が生まれるよっておっしゃってるのに、そんなことあるかって、そりゃ不信仰。でも皆さん、私たちそんなに簡単にそれは不信仰なんて言えますか。90年間、期待してはがっかりし、期待してはがっかりし、期待してはがっかりし。その繰り返しの中を生きてきました。そして、彼女は、このアブラハムがね、家を出る、この故郷を離れて出ていくときについてきました。そして、あなた方には子供が与えられて、そしてたくさんの子孫になるんだよって話を神様から約束として与えられていました。でも自分には与えられなかった。そしてね、皆さん、ハガルを与えるんです。アブラハム、その自分の女奴隷であったハガルをアブラハム夫に与えるんです。そしたらすぐにそのハガルは身ごもる。それはやがて自分の子供として育てる。サライは自分の子供として育てるつもりでしたから、ある意味自分が願ったことであり、自分が言い出したことであり、自分がそのようにしようと思ったことで、でもそのことでサライは本当に傷つくんですよね。どんな痛みがあっただろうか。どんな悲しみがあっただろうか。それから十数年。彼女はずっとそこを通ってきました。皆さん、私たちもそのようなことがあるんじゃないでしょうか。神様に祈り、こうなりますように、神様この願いを聞いてください、祈りを捧げてきました。でもそれが、いや、神様もそれを願ってらっしゃるんじゃないか、望んでらっしゃるんじゃないかと私たちは思います。でも、それがなかなか実現しない。祈って、本当にある時には今までにないような祈りの世界に導かれていく時もあるでしょう。本当に私は祈り抜いた。なんか世界がバーッと開けてくるように確信を持って、ああ、大丈夫だって確信が与えた時もあるかもしれない。でも、願ったように道が開かれない。その中で、ある時は私たちは期待することをやめてしまったり、これ以上傷つきたくない、これ以上このがっかりしたくない、そういうことの中で心を閉ざしてしまう時があるんじゃないだろうかと思うんです。まさにサラはそんなところにいたんだろうと思うんです。私たちは これは不信仰だと、そんな笑うなんて、神様の約束を笑うなんてとんでもない、切って捨てるのは簡単かもしれない。でも私たちがそこに置かれたときに、期待しては祈ってはがっかりし、期待しては道が閉ざされ、そのことを繰り返していくときに、あるときは私たちの心も本当に乾いて、固い固い殻の中に閉じこもってしまうときがあるんじゃないだろうかと思うんです。本当に私も自分の心が探られているような思いがいたしました。神様も、もうこれ以上傷つきたくありません、もうこれ以上がっかりしたくありません、だからもうその気持ちを断ち切って、気持ちを感じないようにしてください、そのように本当に心を閉ざしてしまうことが私たちにはあるなと思う。何度も失望して、何度も傷ついて、いつの間にか期待しない、期待したくない、期待して傷つきたくないメンタリティにとらわれていることが私たちにはあるんじゃないだろうかと思うんです。サラはまさにそこにいました。サラはこんなにも、こんなにもなって、もうそんなありえないでしょう。本当になんか気軽に鼻で笑うようなレベルじゃなくてね、本当に痛みの中で、悲しみの中で、心の中で笑ったんだろうなって思うんです。でもそんなサラの心に神様はどのように触れてくださったでしょうか。神様はそのサラの心に直球で真正面から向き合われました。サラは心の中で笑っただけでした。サラは心の中でそんなことって言っただけでした。12節で、私は衰え、主人もまた老人になるのに、私に楽しみなどあり得ようかと、心の中で笑っただけです。でも、神様はそんなサラに向かって、なぜサラは、なぜあなたは、私は老人であるのに、どうして子を産むことができようかと言って笑ったのか。主にとって不可能なことはあるだろうか。来年の春、あなたは男の子を産んでいるでしょう。神様はさらにノーと言われたのであります。神に不可能はあるだろうか。神様には不可能はあるだろうか。笑うな。その冷たい、その悲しい笑いをやめなさい。神様には不可能はないんだ。そのように真正面からさらに対決なさったのであります。神様はサラの痛みをご存知だったと思います。神様はサラの悲しみを本当に思いやることのできるお方であったと思います。でもサラのこの悲しみに対して、そのもう期待をするのをやめてしまった心に対して、違うぞ、神には不可能はないんだ、そのように 語られたのであります。皆さん本当に、皆さんの中で今そのような固くなってしまったな、自分の心が固くなってしまったな、自分は期待することもやめてしまったんじゃないだろうか。もしもそういう思いがある方がいたら、神様はそのあなたの心に触れようとしていらっしゃる。違うよ。神様には何でも不可能はないんだよ。今まで神様はそれをなさらなかったかもしれない。サラの場合は90年間です。なさらなかったかもしれない。でも神様にはそれをなすことがおできになるんです。皆さんの人生の中で20年間、30年間祈ったけれども、私なりに努力したけれども、起こらなかったことがたくさんあると思います。私も本当に神様どうしてということがたくさんあります。で、傷つきたくない、がっかりしたくない、私たちは自分を守るためにいつの間にか自分がこれ以上がっかりすることがないように期待するのをやめてしまう時があります。でもそれ違うんだよって主は今日言われてる。20年間起こらなかったことも、30年間起こらなかったことも、40年間50年間起こらなかったことも、神様にとっては不可能はない。神様にとっては不可能はない。それを信じてございませんか。神様はあなたを今引き出していらっしゃると思う。神様の前にその心を持ち出そうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。私は笑いませんというサラの言葉に対する神様のノー、あなたは確かに笑った。サラは恐れました。全能の神様の前に、いや、だけどそれ以上に、すべてのことをお見通しの神様の前に、自分の愚かさ、自分の笑ったことが本当に恐ろしくて、彼女は、私は笑いませんと言いました。それは、逃げようとしたんですね。ああ、そうです。私は確かに信仰ありませんでした。笑いませんでしたって言えなかった。とんでもない。私は笑ってません。そう言ってしまった。私は笑いません。私は確かに本当に私はそうです。本当に笑わないではもう神様は聞いてください。私は本当に辛かったんです。苦しかったんです。私は笑わないではいられませんでしたって言えなかった。私は笑っていません。自分の心に嘘をついて、神様の前に嘘をついて逃げようとしたのであります。しかし神様は、あ、そっか。おそらく人間関係だったら、お互いの人間関係だったらですね、これ以上追い込まない方がいいかなって、あ、そっか。そういうことも多いと思いますね。話をしてて、いや、もういいです。あ、そうですか。また話したくなったら話してくださいね。でも、神様は、人間関係の方だったらそれでもいいかもしれない。でも、神様は私たちに対して、いや、あなたは確かに笑ったよって。そのように、逃げようとする私たちに対して、あなたの心を持ってきなさいよって。あなたの心を持ってきなさいよっていうふうに言われているのであります。私たちに対決する神様から、私たちは逃げたい時もある。でも、私たちの本当の心からの笑いのために、心の底から、はぁって笑うために、逃げないで神様の前にひれ伏すことです。 たはありえないと思ったでしょ、あなたはもうそんな信じられないよって笑ったでしょって、心の中で起こったことなんですね。でも顔に出してないんですよ。顔に出してなくても神様はその思いをご存知で、あなたは確かに笑ったよっていうふうにおっしゃった。私たちもそうなんですね。で、私たちは本当に神様の前に、その時にもう本当に裸になって神様の前に出ればいい。神様は私たちの笑いを作り変えて、神様の御手の中にある本当に心から笑える笑いへと、私たちの笑いを作り変えてくださるお方であります。新約聖書の同じような聖書の箇所をお読みいたしましょう。また、ルカによる福音書の5章です。ルカによる福音書の5章1節から11節までお読みいたしましょう。さて、群衆が、ごめんなさい、後ろ、教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の91ページでありますが、ルカの5章です。さて、群衆が神の言葉を聞こうとして押し寄せてきたとき、イエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、そこに2艘の小舟が寄せてあるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。その一艘はシモンの船であったが、イエスはそれに乗り込み、シモンに頼んで、岸から少し漕ぎ出させ、そして座って船の中から群衆にお教えになった。話が済むと、シモンに、沖へ漕ぎ出し、網を下ろして漁をしてみなさい、と言われた。シモンは答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。そしてその通りにしたところ、おびただしい魚の群れが入って網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいた仲間に火星に来るように合図をしたので、彼らが来て魚を両方の船いっぱいに入れた。そのために船が沈みそうになった。これを見てシモン・ペテロはイエスの膝元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。彼も一緒にいた者たちも皆、取れた魚がおびただしいのに驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブとヨハネも同様であった。するとイエスがシモンに言われた。恐れることはない。今からあなたは人間を取る漁師になるのだ。そこで彼らは船を陸に引き上げ、一切を捨ててイエスに従った。イエス様はシモンに沖へ漕ぎ出して網を下ろしてごらんなさいと言われました。沖へ漕ぎ出して出て行って魚を取ってごらんよ。でもシモンは一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命もう一晩頑張った後だったんです。もう一生懸命やったんです。もう寝ないでやったんです。イエス様が寝てた時も私は頑張ったんです。その頑張ったのに、そして向こうは、彼は 大工ですよ。イエス様は、私はシモンペテロは漁師ですよ。なんで私があなたの言うことを聞かなきゃいけないの、という思いがあったんだと思いますね。先生、いや一応尊敬する先生です。でも私は頑張ったんですよ。夜通し働いたんです。何も取れませんでした。多分一回網を上げただけじゃなかったと思いますね。夜通し働いたと何回も打っては上げ打っては上げしたんだと思いますね。放りっぱなしの網で朝帰る前にちょっとは引き当てたっていうのじゃなくて、もう何回も入れては上げて入れては上げてしてたんだと思いますね。 でも全然取れない。こんなに頑張ったのに、こんなにやったのに。でもお言葉ですから、そうしましょう。そう従いました。このシモンの気持ち、ここからはっきりわからない。でもおそらくまあそう言うんだからという気持ちがあったと思います。なぜならばたくさん魚が取れた。その時に彼はこう言ってる。私から離れてください。私は罪深いものです。このように答えています。私から離れてください、私は罪深いんです。そのように言ってる。彼は自分が信仰がなかったこと、自分がイエス様の言葉をそう言う通りにしたけど、まあね、どうかなと思いながら網を下ろした自分の心を知ってた。そしてそれさえもおそらくお見通しだろうと思って、彼は本当に恐ろしくなったなと思う。私たち、神様、私たちのことを本当すべて思う。お見通しですよ。すべて分かってらっしゃる。それで私たちの前に立ってらっしゃる。私たちを見舞いに引き出してらっしゃる。私たちは本当に恐れて、もう逃げたい、もうほっといてください、そんな気持ちになることもあるかも。いや、私は笑ってませんよ、私の心の中まで見ないでください、そんな気持ちになってるかもしれない。でも神様は私たちにこの喜びを、祝福を味わってほしい。この何回も申し上げていますが、あの祝福っていうのはブドウの果実から果汁がブチュッと溢れてくるような、そういうもんですよ。本当に内側からこの染み出してくるような、外側に染み出してくるようなもんです。なんかちょっと景気が良くなったとかね、なんかちょっと調子がうまくいったとか、そういうレベルじゃない、内側からじゅわーっと溢れてくるものですよ。神様はそれを私たちに与えたいと願ってらっしゃる。内側から冷たい笑いじゃなくて、乾いた笑いじゃなくて、悲しい笑いじゃなくて、内側から溢れてくるような笑いを経験してもらいたいと願ってらっしゃる。本当に神様、前に出ようじゃありませんか。逃げないで。私は本当に笑ってました。私は本当に固い心になってました。あの空と同じように、乾いた笑いを、悲しい笑いを、本当にそんなこと言ったって笑いを持ってました。私の心の中にはそういう心がありました。もう傷つきたくないと心を閉ざしていました。期待するのをやめてました。私は本当にサラと同じで笑ってました。神様の前に出ようじゃありませんか。そしてもう一度、神様、すべてがおできになる全能の神様を信頼して立ち上がろうじゃありませんか。夜通し働いたかもしれない。皆さんね、本当に、ペテロは仕事してたんですよね。仕事の面で、一生懸命働いてでもうまくいかないって時も、一生懸命やってうまくいけばそれはそれでいいかもしれない。でもうまくいかない時もあるじゃないですか。でもそこに神様触れようとしてらっしゃる。そこにも神様の祝福を注ごうとしてらっしゃる。神様の前にもうダメだって思わないで、神様の前に出ようじゃありませんか。そして固くなっていた自分の心を認めて、神様、私笑ってました、ごめんなさい、信じさせてください、祈るじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは傷つくの嫌です。がっかりするの嫌です。ですからある時はもうこれ以上傷つかないために、これ以上がっかりすることがないために心を閉ざして 期待したり祈ったりすることさえもやめてしまうようなものであります。がっかりすることがあってもそういうこともあると思ってたよと逃げてしまいたくなるようなものであります。主よ、憐れんでください。本当にサラと同じようにありえるだろうかそんなことと笑っていながら、心の底で笑っていながら、笑いましたねと言われたら、いやそんなことはありませんよとごまかしたくなるようなお互いです。神様、憐れんでください。あなたの前に裸になってありのままになって出ます。本当に私はサラのように笑っていました。許してください。そして固くなった心、あなたがほぐしてください。固まってしまった心、あなたが癒してください。本当にあなたには何でもおできにならないことはないんだということ、私たちの人生の中で20年、30年、40年、あなたがなさらなかったことを、これからなさることも、あなたはおできになるんだ、あなたは自由な方なんだということを、本当に信頼して、歩ませてくださいますように、お願いを申し上げます。そうです。あなたを信じます。さらに、与えてくださった笑いを、私たちのこのイサクが生まれた時に与えてくださった笑いを私たちの人生にも与えてくださいますように、心の底から笑う笑いを私たちの生涯に生活に与えてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。